西と
東の
アジャイルラジオ。
というわけで、今週もアジャイルラジオの時間がやってまいりました。司会は私西と、西でございます。日傘いません今週も日傘さん、なんか今週めちゃくちゃ忙しいみたい、今週っていうか今月とても忙しいみたいで、なんか僕に押し付けられてとてもまあいいんですけどねはい、というわけで今日もあの、名古屋の、山本さんとつながってます。山本さん、
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。わかんない。ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、西と東のペアではですね、いつもアジアラジオの最初に今日の東西さんって言って、西と東の今日あった小さな出来事をいつもこうシェアしてるわけなんですが、ちなみに山本さん今日何かいいことありました？
今日ですか？
今日です。
なんだろう。今日はですね。この先週末ですね。はい、奥さんの実家に行ってきましてですね。そこでお土産にお菓子をいただきまして、ね。
はい。
伊豆なんですけどね。
伊豆。はい。
はい、伊豆のお菓子でホールインっていうお菓子があるんですけど、いただきまして、非常に美味しい、はい、美味しい、素晴らしく。美味しいお菓子をいただきました。
なんか伊豆とホールインってそのカタカナがこうすごい違和感があるんですけど、
は
い、
あ、そうですか。ですね、伊豆、東伊豆なんですけど、
はい、
なんか有名なゴルフ場がある。
ああ、ゴルフ場でホールインワン、ホールインか。
多分はあはあ、つながりなんじゃないかなと思うんですけど、はい、
ちなみにどんなお菓子なんですか？
白くなんかなんかこの中でコーティングされてる感じの白くて丸い、お菓子なんで、多分ゴルフボールを模してるんだと思いますね。
ゴルフボールのような形をしたお菓子。
はいはい。
ちらっと今ググってるんですけどね。ああ本当だ。なんか卵みたいですね。
はい、そうそんな感じです。
なんかゴルフボールのようにブツブツが開いてない。
はいはいはい、
つるんとした感じ
ですね。卵っぽいですね、確かに。
うんうん。ああ、いいですね、美味しそうですね。
これをいただきましてですね、はい、今日僕食べました、美味しかったです。
ああ、いいな。
アジャイルラジオ、この時間は IT 技術者を応援、デベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会の協力でお送りいたします。
はい、というわけで、じゃあ早速始めたいと思いますが、
はい、
前回ですね、山本さんにお話しいただいたときに、山本さんが入社してから今までのお話をざっくばらんにいろいろとお伺いしたわけなんですが、お仕事で頑張ってる山本さんと、もう一つコミュニティで頑張ってらっしゃる山本さんのお顔があるんですよね。
はい。
で、コミュニティの、きっかけっていうのが、前回ですね、社内でアジャイルの研修があってうんぬんという話を聞いたわけなんですけれどもね。
はい。
で、そこからどんなふうにこう勉強会を見つけていって、こう通うようになったかっていうところをまた教えていただいていいですかね。
あ、はい。
英和さんのお話ってどんなやったか教えてもらっていいですか？
はいはい。平鍋さんに講演に来てもらって、
はい、
アジャイル概論みたいな、こう、
あ、はい、
アジャイルの概要みたいなのを説明してもらいました。
なんだっけ、イテレーション開発で短、
はい、
ウォーターフォール短く切ってみたいな話、はいはい、あと TDD のワークショップやったと、
はい、ワークショップとか、
はい、
でその TDD のワークショップが僕参加すごいしたかったんですけどできなくて、
あ、はいはいはい、
なんかね、その改善リーダーみたいのを育成するっていう、なんかこう制度が当時会社にあったんですよ、
はいはいはい、
でそれをなんか改善リーダーのリーダー塾みたいのがあって、
はい、
そこに参加するとワークショップ出れるみたいな。
ああ、なるほど。
なってて、で、僕はそれ入ってなかったんで、
はいはいはい、
出れなくて、
うん、
なんか非常になんかその時すごい残念な思いをした覚えがありますけど、
はいはい、
そういうのに参加するまで僕本当に、なんていうのかな、こう社外のことに接することのない社内に閉じた人間だったんです。
はい。
でその勉強会とかカンファレンスとかそういうの全然行ったことなかったんですよ。
はい。
とですけど、そうやって改善活動だとか、あと、まあ、平和さんとのつながりができたとかで、そういうユーザーコミュニティみたいなものが世の中にはあったり、勉強会とかあるんだよっていうのを知って、
はい、
そこからですね、で行くようになったのは。
最初に参加したのはどこのどんなやつですかね。
ですね、会社の同僚がその会社の改善活動の、取り組みでやったことをデベロッパーズサミットで発表したんですよね。
はいはい。
でそれを、聞きに行きまして、
はい、
同僚が発表してるのを聞いて、でそこが初めての体験でしたね。スコット・アンブラーがゲストだった年です。
2004年。10年後も世界で通用する技術者であるためにという内容ですね。
はい。平鍋さんがプロジェクトファシリテーションと言い出した時ですね。
ああ、そうか、その辺ですね。そうですね、そうやればそうですね。ちなみにその方お名前なんておっしゃるんですかね。
坂田さんっていう人なんですけど。
坂田さん。その時は坂田さんどんなお話されてたんですかね。
ですね、アジャイル開発のなんかこう取り組みを少し見て、そのなんか報告みたいな感じで、事例報告みたいなことをやってたはずですね。
でそこから次はどこに行かれはったんですかね。
それでその時にデブザミの会場でXP ユーザー会の人たちとかと会って知り合いになって、
はい、
でそれで、なんかXP 祭りとか、
はい、
あとオブジェクトクラブのイベントとか、
はい、
でプロジェクトファシリテーションのユーザーコミュニティが大阪とか東京にできたんで、
はい、
そこに行ったりとかするようになりました。
プロジェクトファシリテーションに PFP のコミュニティができたのが大阪が2006年なんですよね。
ああ、はいはいはい。
関東ってもっと早かったのかな。
いや、同時期だと思いますよ。
僕は初めて行ったのが PFP やったんですよね。
ああ、はい。
ああ、なんて言ったんやかな、社外の勉強コミュニティの勉強会に初めて行ったのが PFP やったんですよね。
あ、はいはいはい。
それまでに勉強会とかセミナーとか何回か行ったことあったんですけどね。
はい。XP 祭り、オブジェクトクラブのイベント、
デブラブ、ちゃうわ、オブラブか。
はいはい、オブラブ。あとは PFP。
オブラブね、行きたかったんですよね。なんか行きたいなと思いながら、東京やからどうしようかなと思って結局行かずに。
そういう中で、あれですね、ワークショップ形式の、勉強会っていうんですかね、
はい、
なんかこう、なんか テーマがあってこう、なんかこう、みんなでなんか議論したりとか、
はい、
あとなんかちょっとしたものを作ってみたりとか、そういうふうな、こう、ただ講演を聞くだけじゃないタイプの勉強会が多かったので、それがまたすごく印象的だったっていうか、良かったですね。
僕も、PFP 関西のワークショップっていうのを初めて出たんですよ、
はい、
初めて行ったコミュニティの勉強会がワークショップ形式で、なんていうか壮絶なカルチャーショックを受けたんですよ。
わかります
もうすごかったですね。あれからもう、コミュニティにどっぷりハマってしまって、
はい、
いろいろやってましたね。そう、なんていうか、ああいうワークショップの、雰囲気っていうのを社内にどうしてもなんかこう根付かしたいなと思いながら、結局根付かずに悶々としてた時期もありましたけどね。で何年ぐらい、そのコミュニティとか勉強会に行かれてから今の名古屋ジャイル立ち上げられたんでしたっけ。
名古屋ジャイルは2007年ですね。
あ、じゃあもう4年だから3年ぐらいか。3年ぐらいでも立ち上げられてたんですね。
そうですね。
で、その時の立ち上げメンバーって何人ぐらいいらっしゃったんです。
多分ね、一番最初と2回目は、はい、あれですよ、 PFP とかあの XP ユーザー会とか特大阪の人たちに来てもらって、
はい、
助けてもらってるんですよね、
ええ、
前川さんとか、はい、西川さんとか、
はい、
来てもらってですねいろいろやってもらったりとか、
ねね、
はい、
それから、各月で開催されてましたっけ。
いやそれがですね、はい、1回目やってから2回目やるまでに3ヶ月か4ヶ月ぐらいあって、
は
い、で、まあ、2回目もやりました。で2回目もやっぱり手伝ってもらってコンテンツを用意してもらって やりました。で2回目やった後に、ね、まだアイデアが空いちゃってるんですよ。
はいはいはい。
ほいで、ちょっとなんかしなきゃいけないっていう意識は あるんですけど、
はい、
こうちょっとどうしたらいいか分かんないみたいな状態になってて、
うんうん、
その時にでちょっと困っちゃってですね、
はいはい、
で一応メーリングリストはあったんです、
はいはい、
でメーリングリストにちょっと今後のことでちょっと悩んでるんでなんか相談に皆さん乗ってくれませんかなんていうメールを僕出したんですよね、
うん、
でそのちょっと会議室とでちょっと場所用意しますんで来れる人ちょっと来て話をしてくれませんかって言ってそのメールを出しましてですね、
はい、
4,5 人ぐらいの人が来てくれたんですよね。
あ、はいはいはい。
それでそこで旅行について話をしてでアジャイルなんだからこうなんていうかタイムボックスでやんないですかとか
、はい、
そんな話をしてですねで、まあ、一応その時来てくれた人は一応そのままスタッフになってくれるっていう話になって、
はい、
5,6 人いたんでそういうだけいればなんかこう毎月でやるにしても順番に担当すれば半年に1回しかやらなくて済むし、うん、大丈夫だよみたいな話になって、
はいはい、
でそっから毎月ですかねやるようにしましたね。
1年ぐらいは飛び飛びでやって、はい、そこから1ヶ月にすごいですね。毎月やってますよね。
そうなんです。で、
すごい。
もうだから考え方変えて、
はい、
まあ、1月で準備できることをやると、
うん、
はい、もうそれ以上のことはやんないっていうスタンスで行きましょうみたいな感じですね、は
い、いつもね、はい、行きたいな行きたいなと思いつつなかなか行けなくて申し訳ないんですけど、どんな感じでやられてるんですかね。
ですね、まあ、だからアジャイルに、まあ、関連することは何でもいい感じでテーマを一つ決めて、
はい、
でそのテーマについて、まあ、解説というか説明をしてでそれが半分で残り半分でなんかワークショップをなんかやるみたいな感じで
大体、
まあ、2時間ぐらい
ですね。あ、1回2時間ぐらいですね、
はい、はいはい。
なら、なんか説明やってで1時間ワークショップみたいな
のをやってらっしゃる。
参加人数的にはどれぐらいなんですかね。
最近すごくなんか人が減っちゃってですね、うん、なんか 6,7 人ぐらいですかね。
新規さんと、まあ、常連さんと新規さんの割合ってどんなもんです。
大体ですね、最近だと半々かちょっと常連の方が多いかなぐらいの感じですかね。
でもコンさんと新規さん来てらっしゃるんですね。
そうですね、全く、そうですね、結構新しい人が来てくれる、うん、ますね。そうですね、
まあ、でもなかなかね、こう定着はしないもんまあ来てくれるっていうのはありがたいですよね。
最近は告知サイトとかが結構そのいろいろサービスとして充実してて、
はい、
なんかどっか一箇所その告知サイトのまとめサイト的なものがあってそこに登録しとくと、
はい、
なんかどんどんこうなんか自分の興味持ってるジャンルの勉強会がなんかあると通知がいくとか、なんかそういうのありますけど、そういうのを見てきたとか、
うん、
あとまあ Facebook でなんか見つけたんで来ましたとか、
はいはいはい、
そういう最近のサービスのおかげでだいぶ楽になってるとこありますね。
そうですね、だいぶ充実してきましたよね。
はい、
昔なんかほんまに太田さんが作っていただいた告知図しかなかったですからねまあ、なかったわけじゃないんですけどね。 なんかいろいろ調べていくと、実はあのコクチーズが立ち上がる前からあのドアキーパーとかなんかそのあたりからああいう告知サイトあったみたいでして、
はいはいはい、
なんか認識はしてなかっただけやったんですけどね。でそんなコクチーズもついにコクチーズプロになりましたよ。
あ、そうなんですか。
コクチーズプロはあのこの間、今年かな、今年リリースされてましたよ。
あ、はあ、
めっちゃバージョンアップしてますよ。
そうですか。
もうこれはあの使うしか、
あ、使うしかないですね。はい、
まあそれは置いといて、で今スタッフって5人、5、6人ぐらいで回してる感じなんですかね。
そうですね、はい。まあ、忙しい人とかもいますし、うん、あと、まあ、なんか自然に来なくなっちゃう人とかもいますけど、まあ、
それはそうですね、はい。ちなみにスタッフミーティングとかされてます？
あ、やってます、ね、月に1回まあ、月末の金曜日に勉強会やるんですけど、
はい、
その翌週の水曜日にミーティングやってますね、うん。
ミーティングってどういう話されてます？
そのやった勉強会のまあ振り返りをして、うん、で次の回の企画検討ですね。
ああ、もうそれで決まっちゃうんだ。
はいはい、まあ、テーマこれがいいんじゃないですかねみたいなことを決めて、あとそれだったらどんなワークショップにするといいですかねみたいなことを話してって感じですかね。
もう2007年やから、13年とか7年8年続けられてる、はいはい、結構長いですよね。
長いですね。
その中でなんか、はい、まあ長年、まあ長年っていいと思うんですけど、やってこられた中でこうなんか気づいたこととかってあります？
ああ、気づいたことっていうかね、ずっと感じてることとしてはやっぱり皆さんね、自分の話がしたいんですよね。自分でこうなんか悩んでるとか、
はい、
こういうこれはこういうことだって理解いいのかなとか、なんか確かめたいこととかあるので、
はい、
うん、こうなんかそういうことをこう話して確認するみたいな、こうシェアすることが、そういう時間が例えば少ない、ちょっと少なめになっちゃうような時間割作っちゃったりとかすると、
うん、
ちょっと満足度が低かったりとかするので、
ええ、
やっぱり参加したい人ってしてくれた人がこうなんていうか、ちゃんと自分のこう思いをこう表に出してシェアできるような、うん、勉強会だといいなっていう感じですね。
外れてるかもしれませんけど、
はい、
そのスタッフの方々が自分で勉強したことをその自分の、はいはい、理解が正しいかどうかを確認するためのツールとしてコミュニティ、あ、ちゃうか、勉強会を使ってるってイメージですかね。
あ、それはありますね。やっぱり自分たちがやっぱり一番、そのスタッフが一番勉強になると思ってます。
はい
はい。
あ、
でそれでプラスそのやっぱ自分が勉強、例えばなんか本なり、
はい、
まあ、自分の体験でもそうですけど、自分が分かっていること以外のことでもその参加してくれた人たちから知ることができるし、
うん、
もちろんそれを参加してくれた人たちも同じでと思いますけどね、
はいはい、
それを共有することで広がっていくと思います。
なんか今いいお話を聞いたなと思って、自分の勉強した内容をなんだろう、確認するためにコミュニティ使うっていうのはいいなってちょっと思いました。
あ、はいはい。
なんかそういう使い方あんましてなかったなと思って。
あ、
まあ僕の話をして恐縮なんですけど、僕ってこうなんか教えたがりなんですよね。人にこう自分の持ってる知識とかノウハウとかこう教えたい人なんで、はいはいはいはい、それを教えることでこう自分のモチベーションは上がるわけなんですけど、
はいはいはい、
だから勉強しないんですよ。知ってることをお話するだけやから。逆にだからそのセミナーに向けて勉強して発表するっていうのはなんか面白いかもしれないなって今ちょっと思いました。
結構勉強会駆動とか発表駆動とかって、ね、そういうなんか感じでやってる人もいますよね。
うん、なるほどね。
はい、
うん、
ラジオ。
ちなみに最近山本さんそのコミュニティについて、
はい、
なんか今後どうしたいとかってお考えられてることとかありますかね。
いやーそうですね、ちょっとやっぱり波があって、うん、勉強会もすごいブームだった時期とか、
はい
はい、勉強会名古屋でも勉強会すごいたくさんあって活発に行われた時期とか、今はあんまりそんなでもない状態なんで、参加者とかちょっと少なくなってきてて寂しい感じはあるんですけど、
はい、
まあまあこういったことはなんかまあなんか継続が一番なんか大事かなと思っていて、
はい、
なんかずっと続けていきたいなということを思ってますね。
もうなんか8年やってまず続けていきたいと思ってる、その、なんていうか心意気にはもう感服しますね。
なんかあの意味じゃ、うん、結構保守的な人間なのかもしれないですね。
ああなるほど、ね、なんかでもこう長年続けていくとちょっと違ったことをしたいなとかと思います
ね。はいはい、それはまあありますけど、うん、どうだろう。でも結構毎回こう勉強会やって、
はい、
こううまくいったこととか、うん、ちょっとここは失敗だったなと思うことはあって、
はい、
それをまあ次に生かそうっていうことでやってるんですね、
うん、
でだからその勉強会の運営そのものもそのアジャイルなこう感覚でやってるつもりなんです、
はい、
で僕は仕事ではあんまりアジャイルでやってない部分が多いので、
はい、
こうアジャイルで何かをやれるっていうことがすごい僕自身楽しいので、
うんうん
うん、で 今の勉強会のやり方っていうのはすごいもうそれだけでも楽しいとかあるんですよ。
なるほどね、そうなんですね、うん、
はい、
どうなんですか、スタッフの方ってやっぱり、
はい、
メンバーずっと変わらない感じですか、それともこう入れ替わってる感じですかね。
あ、結構変わりますね。最近あんま新しい人入ってないんでちょっと新しい人入ってほしい感じあるんですけど、
若い方って入ってはります？
あうーん、そんなに入らないな。
うん、
うん、
やっぱりある意味30以上のってなっちゃうんですかね、
やっぱりそういうなんですかね、マネジメントとか、
はい、
あとチームビルディングとか、
うん、
人材なんか育成的なこととか、
はい、
そういったことに関心が向くとアジャイルとかってこう興味湧くと思うんですけど、
はい、
もっと若い人だと技術的な方向に多分気持ちが触れてる、でなかなか僕がやってるのは名古屋大学勉強会ではあんまりその技術面はあんまりこう強くはやってないので、
はい、
そういうところでちょっと、ね、年配って言ったらいい感じですけど30代ぐらいの人たちの方が受けがいいのかもしれません。
あ、なるほどね、
うん、はい、
やっぱ参加者もちょっと中堅層的な方が多い感じなんですかね、30代以降が。
そうです。あ、でも、
うん、
それはそうでもなくて。
あ、そうですか。
だから仕事で今度なんかアジャイルやるよっていう話が出てるんでちょっと勉強したくて来ましたとかって人結構いるの で、若い人なんかでもちょっとアジャイルってどんなのか知りたいとかっ て、はい、来てくださったりとか、なんか参加層はそうでもないですよね。
うん、今ね山本さんね、
はい、
こうアジャイルが知りたいから勉強会来ましたって人がまだいるってことにね、
はい、
驚きを隠せないんですけど、やっぱり日本じゃやっぱりまだまだ普及してないんですかね。また僕の話になって恐縮なんですけど、
はい、
この間ET ウエストが
あ
ったんですよ、
はいはい、
でそこで細谷さんと、長澤さんと3人すごいゲストの3人に来ていただいてですね、
はいはい、
パネルセッションやったんですよ。
はいはい。
でそこがね100人部屋やったんですけど、
はい、
100人埋まってさらに立ち見まで出たんですよ。
おお、すごい
ですね。それどう思います？いや僕ね、
はい、
つまり珍しいってことなんです、アジャイルっていうのが。
はいはいはい、はい、
だからこのすごい、まあその3人すごい人たちなんですけど、そのすごい人たちがあの語ってる内容って、僕たちがよく知ってるアジャイルのキーワードで語れることばっかりで、
あ、はいはいはい、
でこの内容で100人飛びで立ち位まで出るぐらい飛びついてくるぐらいまだあのアジャイルって浸透してないんだって僕は、はい、あのちょっとがっかりしたんですよ
あ、なるほど、
はい、と思って、うん、だからまだまだやることあるんちゃうかなとはちょっと思ったんですけどね、
あ、はいはい、
てなことを感じました。ごめんなさい、僕の話で。
いや、あの確かにあの、うん、大きいプロジェクトを例えば回すとか、はい、行った時にやっぱりあのなんか今までいや実績がある、
はい、
あのやり慣れたやり方の方を選ぶっていうのは、まあ、それは自然なことだと思うんですよね、
うんうん、
でアジャイルいくらなんかいいって話を聞いてもなかなかこう実際やってみるのは難しいっていうか踏み込みづらいっていうのはあるのはあるかなと思うんですよね、
うん、早くあの立ち見が出ない世界に来てほしいなと
そうですね、
ちょっと思います。あ、であの最後に名古屋アジャイル勉強会の宣伝と今後 の、はい、あの抱負を語っていただいていいですか。
あ、はい、名古屋アジャイル勉強会としてはですね、今の月に1回あの活動をしてまして、一つは読書会なんですね。本をですね、あのアジャイル移動図書館って言ってるんですけど、あの本をこうスタッフが用意しますんで、それをこうパラパラって読んでもらって、でこう感想をちょっと共有するみたいな、その読書会を今やってます、
はい、
それとあのワークショップ中心の勉強会を月に1回で、月に2回そうやって活動やってますので、どちらも平日の夜なんですけど、初めての方でも参加できますので、ぜひお近くの方とかですね、名古屋にちょっと立ち寄りの方はぜひ参加いただきたいなと思います。
ぜひぜひ、はい、
はい、まあ、名古屋アジャイル勉強会としてはですね、そうですね、初めてのアジャイルに対する不安を持ってらっしゃる方とか、まあ、アジャイルに限らなくてもいいんですけどね、あのウォーターフォールでもなんかちょっと仕事を改善したいなとかっていう思いのある方のなんか力になっていきたいと思ってますんで、はい、ぜひジョインしていただきたいなと思ってます。
はい、じゃあ山本さんどうも 2回にわたってご出演いただいてありがとうございました。
はい、とんでもないです、ありがとうございました。
また名古屋行きます。
はい、よろしくお願いします
はい、じゃあ今日東さんいないんで一人締めたいと思います。じゃあ、これ、終わりたいと思います。さよなら。
アジャイルラジオ、この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、IT 技術者を応援、デベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。誰か僕を呼んでる。だけど僕は知らない。